Thank you very much.
ありがとうございます。
Good morning to everyone.
え、皆さんおはようございます。
Good morning, Masami. Is that correct?
はい、マサミです。
I am honored and humbled to be here with you this morning.
今日ここに皆さんにお会いできてとても光栄に思っています。
Greet the person right next to you. Happy 10th anniversary.
横の人に10周年記念おめでとうと言ってください。
Wow, 10 years.
もう10周年。すごいですね。
That's a long time.
もうそれは本当長い期間でした。
You know, when Pastor Glenn told me his age yesterday,
I
didn't know how to feel, whether to be encouraged or discouraged. Anyway, I don't want to say more. But Pastor Glenn, Linda, thank you so much for giving me the opportunity to minister this morning.
Glenn 牧師先生とそして奥さんのリンダさん、本当に今日このような機会を持ちてくださって感謝します。
And to be able to celebrate with you all here, I am so thrilled to be here.
そして皆さんと共に今日こうして祝うことができて本当に嬉しいです。
I just also want to acknowledge Pastor Scott. Thank you so much. And Naomi, our apostolic leader here in Japan.
そしてこのスコット牧師と奥さんのナオミさんにも本当にお礼を述べたいです。
It is always an honor to be here in Japan.
日本にいつも来れて本当に嬉しいです。
Of course, Pastor Ray, good friends. I've known Pastor Ray for many, many years. And Satomi, yeah.
そしてレイ先生と奥さんのさとみさんももう何年間もずっと知り合いです。
Of course, Skek, we're Skek, you know, my good friend Skek is got raptured.
そしてスケク先生ともいます。スケクさんはちょっと天に引き上げられていなくなっちゃいましたけど。
So it's good to see my countrymen from the Philippines. Magandang umaga.
そして私の同国の人たちとも一緒にお会いできて本当嬉しいです。
I hope you understood that.
いや、magandang umaga.
Okay, good, good. Hora ba ba ba. Oh, anyway. Of course, Pastor Glenn introduced my lovely wife.
そして、Pastor Glenn さんがその私の美しい奥さんを紹介してくださいましたけど。
We've been married for, I'm sorry, for 31 years.
31年間結婚してます。
And I do have five children.
そして5人も子供がいるんです。
Is it okay if I show a photo of my family?
私の家族の写真見せてもいいでしょうか
Right there, this photo was taken last Christmas. Is that correct?
この写真は去年のクリスマスに撮影されたものです。
My oldest son on your left, his name is Jonathan and got married to Krina.
皆さんから見て一番右の人が私の長男です。そしてクリミア人の人と結婚しました。
And I'm so excited because they adopted a baby girl just about five months ago.
そして、ひがたさん
No, adopted.
あ、そしてその5年前にその子供を養子としてもらいました。
And we're going to show another photo of that, of just a closer look at my baby, the next photo.
そして次にその子供の赤ちゃんの写真ですけど。
Look at those big eyes. She got her big eyes from me.
この大きな目は私譲りです。
Of course, I just go back to the other photo to introduce the rest of my family.
そしてこれから、また写真戻って、次の家族を紹介したいと思います。
And my second one right here from your right, the second from the right, her name is Jenny.
そしてその皆さんから見て、その右から2番目の人がその、長女のジニーです。
Yes, she's still single. Please be praying for
us. 彼女まだその独身なのでぜひ祈ってください。
Oh, are you here? Anyway.
いないですよね。
Okay.My third, his name is Joe.
そして三男のジョーさん。
He's still single, but he's not in a hurry.
彼は独身ですけど別に急いでるわけではありません。
He's 26 years old.
26歳です。
And then my fourth one right there behind Krina.
そしてその4番目のそのクリーナーさんの後ろの人が。
His name is Luis.
ルイスという人です。
He's actually in Spain right now.
彼は今スペインにいます。
He's actually working as a teacher in Valencia, Spain.
先生として働いています。
Mommy misses him so much.
そして私の妻はですね、すごく寂しがっているんです。
But me, I'm okay.
まあ僕はまあまあそんなですけど。
And of course, my youngest one, her name is Sabina.
そして私の一番下のサビーナという人なんですけど。
She's the baby of the family.
この家族の中で赤ちゃんですね。
Believe it or not, she's actually 16 years old.
まだ16歳なんです、その人は。
And I treat her like a 4-year-old.
でも私は未だに4歳のように扱ってます。
She scolds me all the time and tells me, "Pop, I'm 16."
そしていつも私に言ってくるんです。お父さんも私16歳なんだよ。
And I told her I don't care. I'm going to treat your baby for the rest of your life.
もうそんなの気にしない。もうあなたの人生ずっと赤ちゃんとして扱っていくからって。
Anyway, I just wanted to show you a photo of my family.
そしてまあここまで家族のことを紹介してきましたけど。
I wish to be able to take them here one day.
もうぜひこの家族全員をここに連れて行きたいです。
Let's begin with a word of prayer.
まず祈りから始めましょう。
Father, I thank you for your faithfulness.
天のお父様、あなたの誠実さに感謝します。
Thank you for your goodness.
あなたの良さに感謝します。
Thank you, Lord God, for what you're going to do in the future.
神様、あなたがこの先行ってくださることには感謝します。
We look back and say thank you.
過去を見て、感謝を述べ。
But we look into the future, Father God, and say, praise God.
そして未来も言って、神様、あなたに褒めたたえますと言います。
Bless the preaching of the word today.
今日のメッセージも祝福してください。
In Jesus' name.
イエス様の名によって祈ります。
And everybody say, Amen.
皆さん一緒に、Amen.
I'd like to begin by just basically showing you a comic strip.
そのまず初めにですね、ある漫画を皆さんにお見せしたいんですね。
I find this hilarious, but still convicting when I saw this.
ちょっとこれちょっと不気味というか怖いんですけども、これを読んだときすごく私に心の中にはまりました。
This is Lucy apologizing to Charlie Brown that she missed an easy fly ball.
ここにいる女の子がですね、その簡単なボールをキャッチできなくて謝っているところです。
And Lucy says, I thought I had it, but suddenly I remembered all the others I've missed.
そのルイスが言ってるんですけど、もう、取れると思った瞬間、今まで取れなかったものをボールが全部記憶の蘇ってしまったんです。
And then she goes, the past got in my eyes.
その過去が私の目に映ってしまったんだと言ったんですね。
How many times we're sometimes like Lucy?
私たちは、いつかですね、ルイスのようだった頃があると思います。
Sometimes it hinders us to move forward or to perform because the past gets into our eyes.
ある時ですね、その前に進もうとしたり何かしようとするとき、過去が蘇ってそれを、妨げようとするんです。
Our eyes gets blurry
私たちの目がくらみ
because of the things in the past.
なぜならその過去の、出来事が私たちの目をくらませるんです。
Maybe you're here this morning.
皆さん今今日朝ここに来て
Maybe a bad decision that really jeopardized your family.
その今までの間違った決断が家族をかき乱してしまったことがあるかもしれません。
Or maybe a temper that caused a rift with relationships.
そしてある出来事によってその関係 においてその、それが切断されてしまったからもしれません。
Or maybe a bad decision that you knew that if I did this, oh no, but you just still went on.
しかしその悪い、その選びだと分かっていても間違って、それを選別しまったことがあるかもしれません。
I don't know your past, but God knows your past.
私は皆さんの過去を知らないですけども、神は皆さんの過去を知っておられます。
So whatever past that you have gone through,
ですから皆さんがいろんなところを通ってきたと思いますけど、
whatever, whether it be good, whether it be bad,
いいことだったり悪いことだったり、
whether it be an anger,
怒りのことだったり、
whether it be a bitterness,
苦みだったり、
whether it be shame,
恥ずかしいことだったり、
whatever you went through in the past,
過去にいろんなことが起こったと思いますけど、
with God, nothing is wasted.
しかし神にとってはそれはすべてゴミにはならないです。
Because God uses the positives,
なぜなら神は良いことを使い、
God also uses the negatives,
しかし悪いことも使ってくださるんです。
To mold us into the image of His Son, Jesus Christ.
そして私たちをイエス神様の形に作ってくださるんです。
Nothing is wasted.
そして全てのものは、無意味ではありません。
God is sovereign.
神は全能であり、
And he uses every detail of our lives.
私たちの人生において全ての詳細なことも使ってくださるんです。
I am standing here this morning.
私は今今日の朝ここに立ってますけども、
Because of the work of Christ in my life.
なぜならそれは神様の私の人生においての働きなんです。
We are all here today because of the work of Christ in our lives.
皆さんここにいる理由、それは神様の人生においての働きです。
Whether good or bad.
いいことだったり悪いことだったり。
We're going to look now of an individual or a character in the Bible.
私、これからですね、ある聖書のそのキャラクターを見ていきますけども。
An incident in his life could have made him stop dreaming.
そして、そのある彼らの人生の出来事によって将来の夢が全て崩壊してしまうことがあります。
He could have been stuck in the past.
そして過去に囚われ続けることだかもしれません。
But he still went on.
しかしその人、登場人物は突き進み続けていったんです。
We're going to look at a man by the name of Joseph.
その人の名前はヨセフです。
We're going to look at this verse out of Genesis.
ある創世記の箇所を読んでいきます。
And I'd like to read it. We're going to read it Genesis 41 and verses 50 to 52.
創世記の41章50節から51節です。
Let me read the verses and then you can just read it. Before the years of famine came, two sons were born to Joseph by Asenath, daughter of Potiphera, priest of On. Joseph named his firstborn Manasseh and said, It is because God has made me forget all my trouble and all my father's household. The second son he named Ephraim and said, It is because God has made me fruitful in the land of my suffering.
飢饉の年の来る前にヨセフに二人の子が生まれた。これらは恩の祭司ポテペラの娘アセナテが産んだのである。ヨセフは長子の名をマナセと名付けていった。神が私にすべての苦難と父の家のすべてのことを忘れさせられた。また次の子の名をエフライムと名付けていった。神が私を悩みの地で豊かにせられた。
Now, as we all know, that Joseph was the 11th son of Jacob.
皆さんが知っている通り、ヨセフというのはヤコブの11人目の息子です。
And he was the favorite son.
そして彼というのは両親にとってその一番のお気に入りの息子だったんです。
And by the way, if your parents here, it's not good to play favorites.
そのここに親がいたらですね、その子供にそのお気に入りを設けてはいけません。
All my children are all my favorite.
私にとって全ての子供たちっていうのはお気に入りなんです。
He had a special role from daddy.
そのこの人は父からですね特別な役目を負っていて、
But everything changed when he started having dreams.
しかし彼がある夢を見たときですね、このすべてのことは変わっていきました。
And he had a dream that all his brothers were going to bow down to him.
彼の夢の中ですね、彼の兄弟すべてが彼にひれ伏していったんです。
You know, as you see this story, you know that he had a dream, but his character wasn't right.
これを見るとですね、彼はある夢を見てましたけども、彼のその性質というのはまだその成長しきってなかったんです。
So he goes to tell his brothers this dream. You know, I have an exciting dream.
ですからヨセフはお兄さんたちに言って言ったんです。お兄さんたち、なんとね、こんな夢を見たんだよ。
And you are all part of that dream.
そしてみんながその夢に出てきたんだよ。
And the brother said, tell us a dream.
どんな夢だろう、教えて教えて。
Oh.My dream that you were all bowing down to me.
夢の中でね、お兄さんたちがみんな僕の前にひれ伏していたんだよ。
Guys, and the brothers hated him.
ですからお兄さんたちはヨセフのことを憎みました。
And we all know the story. They plotted to kill him.
ですから彼らはヨセフを殺そうと連れて行ったんです。
But one of the brothers said, "No, let's not kill him."
しかし一人のお兄さんがですね、
Let's sell him.
殺しちゃダメだよ、やっぱり。So, 彼を売り飛ばそうと言ったんです。
So one time they were in the desert and midnight traders were there, were on the way.
そしてですね、そのある日彼らは砂漠に行って、その人の奴隷職人がやってきました。
They sold them at the age of 17 years old.
そしてヨセフが17歳の時、彼を奴隷として売り飛ばしたんです。
What happened to that dream?
その夢は一体どこに行ってしまったんでしょうか。
And after being sold,
ヨセフが売られた時、
he was in Potiphar's house.
そのポティフェアという家に連れて行かれました。
And he became a slave.
そして奴隷となってしまったんです。
How many of sometimes we can have dreams?
皆さんこの中で夢を持っている人がいると思いますが、しかしある私たちのある状況とある状況を見るとですね、その夢と全く違うことがあるんです。
And sometimes a lot of Christians just throw away the dream.
そしてクリスチャンだったとしてもその夢を投げ捨ててしまうことがあります。
And maybe some of them, they say they'll throw away the promise.
そしてある人は約束さえも捨ててしまおうと言うんです。
Oh, this promise is nonsense.
やっぱこの約束はあれだ、無意味だよねとか。
What makes it worse, when he was in Potiphar's house,
そしてこのヨセフがポテフィアの家にいたとき、
Potiphar had a wife who was very flirtatious.
そしてポテファの奥さんというのは、とても、なんていうのかな、
上手な。Basically looked at Joseph. Joseph, come here.
そしてヨセフにちょっとおいでって言ったんです。
But Joseph refused.
そしてヨセフはそれを、断りました。
Now to make the long story short,Joseph was accused of sexual harassment.
ですからそのヨセフというのはこの奥さんにセクハラを受けていたんです。
Can you imagine a guy who was just serving God? He was okay. He was clean. Accused of sexual harassment.
そしてヨセフというのはとても潔白な人で、そのセクハラに対してダメと言ったんですね。
And then he ends up in prison.
しかしそのせいでヨセフは牢屋に連れて行かれたんです。
A fugitive.
それもとっても苦しいことです、悲惨なことです。 I mean, he was there with murderers and criminals and he was in jail. ヨセフは他の殺人やその犯罪者と一緒に牢屋に入れられてしまったんです。
What do you do when you find yourself in a place where you feel like God is not there?
もしここに皆さんがですね、ある時神がもういないと思った状況にいた場合、どうするでしょうか。
Maybe some of you that are here, you feel like you're in prison.
ここにいる何人か今牢獄にいるような気分かもしれません。
You feel like you're in a situation, you feel like there's no way out.
ここにいるある人の状況はもう出口が見えないような苦しい状況にあるかもしれません。
Of course, we all know the story. There was a cupbearer and who was that other guy? The baker, yes.
カッペラとそのベイカーという人が出て、そのストーリー出てくるんですけども。
He interprets a dream.
そしてそのヨセフは彼らの夢を解き明かしていくんです。
And so the dream just came to pass.
そして夢が現れた時ですね。
And then the cupbearer just went back to the service of the king.
あ、すみません。その、なんていうか、杯を、その王の、その食卓を用意する人なんですけど、
And Joseph basically said, if you go, remember me.
そして彼はその王のところに連れて、帰るんですけども、ヨセフは彼に言ったんですね。王の元に戻ったらぜひ私のことを覚えていてね。
But guess what? He was forgotten.
しかし彼はヨセフのことを忘れてしまうんです。
How many ever felt forgotten by people around you?
この中にですね、忘れ去られてしまったと思うことがある人いるでしょうか。
How many feel that sometimes God, I'm here.
この中にですね、神さん私ここにいるんだよって言ったことある人いるでしょうか。
You promise, I'm here.
あなた約束したのに私ここにいるんですよ。
But sometimes you feel like you've been forgotten.
しかしある時ですね、私たちは神様に見捨てられたと思ってしまうことがあります。
And we all know the story at an instant.
しかし、その、すぐに分かるんです。
Without knowing where it came from, suddenly,
そこにどんな状況かも分からないのに、いきなりですよ。
There was something happening because the king had a dream.
その王様がその夢を見たことによって、
And nobody else can interpret.
誰も王様の夢を解き明かすことはできなかったんです。
The guard comes in the dungeon and says, Hey, shape, take a bath!
そしてその、監視の人がやってきまして、ヨセフ、風呂に入りなさいと。
All of a sudden, the prisoner, all of a sudden had new clothes, new shave, gel.
そして監視たちがですね、ヨセフにね、新しい服を着せても、部屋にヘアジェルもつけて、髪にヘアジェルをつけて。
All of a sudden, he was wondering what's happening, what's happening.
そしてヨセフが何か起こってるかわからないんですけど、一体何が起こってるんだろうと。
You know what? Sometimes the purposes of God, sometimes can come to you suddenly.
あると、時々ですね、神様の目的っていうのはいきなり突然にやってくるんです。
But we all know the story, interprets a dream.
そして皆さんが知ってるようにですね、ヨセフは王様のその夢を解き明かしていきました。
You can read that story in the Bible.
この話はまあ別に読んでください。
But he was catapulted to the second man in Egypt.
しかしヨセフはですね、その出世していって、エジプトの中で第2位の地を手に入れたんです。
And he saved two nations.
そして2つの国を救いました。
And not to mention the nations surrounding.
そしてそのエジプトの周りの国々も、救っていったんです。
And later on, the scripture that we read, he got married and had a baby.
そしてですね、ヨセフは結婚してその赤ちゃんが生まれました。
And he named the baby Manasseh.
そしてヨセフは、一人の赤ちゃんの名前をマナセと名付けました。
In Hebrew, it means forget.
そして、ヘブル語でマナセというのは、忘れられたという意味です。
So all the things that he has gone through, when the baby comes out, maybe he saw the baby, he said, "Wow, so cute."
そして、もうヨセフは過去にもうたくさんの苦しみがあったと思うんですけども、赤ちゃんが生まれた途端、ああすごい可愛いなと思って。
The baby made him forget the past.
その赤ちゃんがですね、ヨセフのすべての過去を忘れさせられてくれたんです。
I want to leave with you with three essentials as we celebrate the next 10 years of God's faithfulness.
これから10年突き進むにつれ、教会にとってその3つの要点を述べたいと思います。
Number one, we need to learn to forget the past.
そして1つ目ですね、私たちは過去を忘れることを学ばなければいけません。
Now, the problem many times is that we remember what we need to forget.
そしてその、まあ、一つの問題として私たちがその忘れられるってことを忘れてしまうことです。
And we forget what we need to remember.
そしてその、覚えていかなければいけないことを忘れてしまう時があります。
So he sees this baby said, forget!
そして赤ちゃんが生まれて忘れないよって言ってくれたんです。
Maybe some of you are like Lucy.
ここにいるある人たちはルーシーのようかもしれません。
The past is getting on the way.
過去っていうのがもう、私たちの前を塞がっているんです。
I like in Isaiah 43, the prophet Isaiah prophesying to the exile, the Jewish exiles who was in captivity.
そしてイザヤ書ですね、イザヤがその捕囚に連れて行かれたユダヤ人たちにあることを述べています。
In Isaiah 43, I'm going to read verse 18.
イザヤ書のその、18章を読みます。
And verse 19.
そして19節。
He said, Forget the former things.
先のことども思い出すな。
Do not dwell on the past.
そして昔のことどもを考えるな。
See, I'm doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it?
見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。
I am making a way in the desert and streams in the wasteland.
私は荒野に道を、荒野に川を設ける。
He said, forget the former things.
イザヤは言ってるんですね。昔のことを忘れなさいと。
We don't have time to look at the passage, but if you see two verses before that verses we read,
このすべての箇所を、ね、読むことはできないんですけども、二つ前のところを読むと 何のことだか分かります。
The prophets reminds the people of God about how God delivered them from Egypt.
この預言書というのはそのイスラエルの人たちにですね、エジプトにどのように救い出してくださったかをみんなに思い起こそうとしているんです。
In essence, he was telling them to remember all the good things that God has done.
それして預言者はその、みんなにですね、神がどんな良いことをしてくださったかを覚えなさいと言っているんです。
But then he says to forget the former things.
しかしイザヤは過去のことを忘れなさいと言っているんです。
He says, do not dwell on the past.
過去にとらわれてはいけないとイザヤは言っています
。That word dwell.
この、ことどもドゥエルというのはまあ、
It just basically means to live there.
英語でドゥエルって書いてあるんですけども、これはまあそこに住み続けるっていう意味なんですね。
To have resident in that residence in that place in a permanent basis.
その、ある場所を私が一生いるって決める、まあ、ところなんです。
Now we can remember what God has done.
そして私たちは神がどんなことをしてくださったかを思うことは大事ですけど、
Good or bad,
いいことも悪いことも。
But we can't live there.
しかしそこに住み続けることはダメなんです。
The best years for E and Tokyo is up ahead.
私たちのその最高のものはもう先にあるんです。
The best years for E and Japan is up ahead.
このエブリネーションジャパンのいいことは先にあるんです。
You're still going to see the greatest harvest in this nation ever.
この国にですね、最も豊かな収穫がこの先にやってきます。
God was good the past 10 years.
神はこの過去10年間とても良いお方でした。
The past 20 years, the past 30 years.
過去20年間、過去30年間も。
But we can't live there.
しかし私たちはそこに居続けることはダメなんです。
We've got to look forward.
私たちは未来を、見続けなければいけないんです。
Because the best years for this house is up and coming.
なぜならこの家にとって最も良い年というのはこの先にやってくるからです。
Amen.
アーメンですか。
We don't have time, but Paul talks about forgetting what lies behind.
まあその読む時間はないですけども、パウロはですね、
and straining towards what is ahead.
過去のことを忘れて、先のことを見続けなさいと言いました。
Now let's move on.
もっと先に進みましょう。
So I talked about the first thing, the first essential is to forget the past.
その3つの要点のうち、1つ目の要点は過去を忘れることだと言いました。
Now in verse 52 of Genesis 41, he names a second son.
そして創世記の52節ですね。そのヨセフがその2人目の子供にを名付けました。
And he names the second son Ephraim.
エフライムという名前です。
And he said, "It is because God has made me fruitful in the land of my suffering."
そしてこの名前の由来は、神が私の悩みの地で豊かにさせられたからです。
Did we read that right?
これをちゃんと読んだ正しく読んだでしょうか。
Fruitful in the land of suffering?
悩みの地で豊かにせられた。
Can somebody be fruitful in midst of suffering and hardship?
一体ですね、その誰がその苦しい中、悩みの中で実り豊かになることができるんでしょうか。
Can we actually thrive in the midst of difficulty?
その、苦しい中、その難しい中で一体私たちはどのようにして乗り越えていくことができるのか。
Now, if you read the scripture, especially in Genesis, fruitfulness is a key term in Genesis.
しかし、この創世記を読んでいくとですね、この豊かという言葉は、創世記のキーワードなんですね。
Now, when I was reading, Genesis and the account of Joseph,
そしてこの創世記を読んでいて、ヨセフのことを読むにつれ、
I found a phrase that kept repeating.
そしてあるその言葉がね、常に繰り返されていったんです。
I don't have to read all the verses, but let me tell you the phrase that kept repeating.
その聖書箇所を全部は読みませんけども、あるその聖書箇所、繰り返されている言葉を今皆さんに告げたいと思います。
In Genesis 39 verse 2, it says, The Lord was with Joseph.
その創世記の39節ですね、その主はヨセフと共におられたと書いてあります。
The same thing in verse 3. The Lord was with him.
そして2節から3節に続き、主が彼と共におられると書いてあります。
And then in verse 20 and 21 says, The Lord was with him.
そしてその、この先にも、主が彼と共におられたと書いてあるんです。
That key phrase is the key to our fruitfulness in the midst of difficulty.
そしてこの、キーワードとなる主が共におられたという言葉は、その私たちが豊かに実るということについてつながっています。
The presence of God was there. The presence of God was with Joseph.
神の臨在というのが常にヨセフと共にあったんです。
We cannot discount the presence of God just because we're having a hard time.
その私たちが苦しい中にいるからといって神が共におられないというわけではないんです。
Sometimes we think that God is only with us during the good times.
ある時私たちはですね、私たちの状態がいい時だけ神様が共におられると思うことがありますが。
But God is withYou, even in difficult times.
しかし私たちの苦しい中、難しい中でも神は共におられるんです。
In fact, David became the leader or in charge in the midst of difficulty.
そして特にですね、ダビデはその苦しい中でその神が共におられて、そしてリーダーに上り詰めていったんです。
The Lord is with you will be your greatest weapon.
神が主が共におられるということは皆さんにとって最大の武器なんです。
You may not have the greatest strategies.
皆さんにはそのとてもいい作戦がないかもしれません。
Although I believe in strategies.
もちろん僕は作戦を信じていますが。
You may not have the greatest methods.
一番良いメソッドを持ってないかもしれません。
But let me tell you the greatest thing that you can have is God with you.
しかし皆さんにとって皆さんが持っている中で一番良いものは主が共におられるということなんです。
You see, God is with you.
主が共におられます。
You're having financial difficulty. God is with you.
経済的困難に直面している人も主が共におられるんです。
You're having marriage issue. God is with you.
結婚の問題がある方も主が共におられます。
Whatever you're going through.
皆さんがどんな状態にいても
God is with you.
主が共におられます。
God was with Joseph.
主がヨセフと共にいたように。
You see, nothing was wasted.And everything that Joseph went through.
ヨセフが通っていった全ての状況っていうのは無駄にはならなかったんです。
Amen.
アーメンですか。
Which bring, that's the number two. Be fruitful even in times of difficulty.
そして3つの要点のうち、これが2つ目の、要点。困難な状況にあっても実り豊かにあるです。
Now, number three.
そして3番目の要点です。
Before we end, I'm going to pray for those of you that are in that space.
そして終わる前にですね、皆さん、まあ、そのような状況にある方々に祈りを授けたいと思います。
I pray that God would infuse new faith and new courage in us.
そして私の祈りの中でですね、神がその新しい信仰を心の中に植え付けてくださることを祈ります。
Now let's fast forward into the life of Joseph.
そしてヨセフのその人生をもっともっと先に、早送りしましょう。
And now the people of God, they all moved to Goshen, they all moved to Egypt.
そしてそのイスラエル人というのはみんなエジプトに行ってそのゴシェムという場所に行きました。
Can you imagine the brothers upon finding out that it was Joseph who was the second man?
そしてですね、その弟兄弟たちっていうのはそのエジプトで第二の地位の人がヨセフだっていうことを知ると。
In the back of their minds, they're saying, "Oh no, this guy might revenge, might get us."
きっと売り飛ばした兄弟たちはですね、あ。きっとヨセフは俺たちに復讐を企んでいるんだって思ったに違いありません。
And finally, the father dies.
そしてお父さんが最後に死にます。
And they were afraid of Joseph.
そして彼らは兄弟たちはみんな恐れました、ヨセフのことを。
You see, now it was years now.
もう本当何年間も経ちましたけども。
And now he was faced, and this is what something interesting that he said here in verse 19 to 21.
しかしヨセフはですね、ここでとても興味深いことを言いました。
But Joseph said to them,
ヨセフは彼らに言った。
Don't be afraid.
恐れることはありません。
Am I in the place of God?
どうして私は神の代わりでしょうか?
You intended to harm me.
あなた方は私に悪を図りましたが。
But God intended it for good.
神はそれをいいことのために計らいとなされました。
To accomplish what is now being done.
それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。
The saving of many lives.
あなたが、そして、多くの人々を生かすためです。
He said, so then, don't be afraid.
そしてヨセフは言いました。ですからもう恐れることはありません。
I will provide for you and your children.
私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。
And reassured them and spoke kindly to them.
こうして彼は彼らを慰め、優しく語りかけた。
One of the things that happened to Joseph was that he discovered God's purpose.
そしてヨセフの人生である重要な出来事っていうのは、ヨセフは人生の中で神の目的を見出していったんです。
He understood that all the things that he went through,
ヨセフはですね、彼の人生に起こった全てのことの意味が分かったんです。
God was orchestrating him. God was orchestrating events.
神がですね、その全ての出来事を繊細に組み合わせていってくださったんです。
For the saving of lives.
そして人生、全ていろんな人たちの命を救うため
です。And then he declared and said, "No, no, no. You intended to harm me, but God intended it for good."
そしてヨセフは兄弟たちに言ったんです。あなた方は私に悪を計らったんですけども、神は私に良いことを計らってくださったんです。
You may not understand your situation.
皆さんはここにいる状況を分からないかもしれません。
But let me tell you, we trust God.
しかし私たちは神を信頼しています。
But ultimately, God is going to fulfill His purpose.
そして神はですね、皆さんにその目的を成就させてくださるんです。
I like it. He said, you intended to harm me?
そして私がここで好きな、ね、あの言葉はですね、あなた方は私に悪を計らいましたけれども、神は私にいいことを計らってくださったということです。
If you are here this morning,
今日皆さんここの朝ここにいるんだとしたら、
I know we're celebrating our 10th year anniversary.
みんなでその10周年記念をお祝いしていますけれども、
But if there are some things in the past,
過去にたくさんのいろんなことがあったと思います。
That's still an issue. God wants to heal you.
そして神様はそのすべての出来事を癒したいと思っています
。You see, time doesn't heal wounds. Jesus heals wounds.
その時間が傷を癒すのではなくて、イエス様が癒してくださるんです。
Amen.
アーメンですか。
I'm excited for this house.
私はこの家をとても楽しみに思っています。
Amen.
アーメンですか。
Let's pray.
祈りましょう。
Thank you, Father.
イエス様、感謝します。主を感謝します。
For the work you're doing in this house.
あなたのこの家の働きに感謝します。
Thank you, Lord God, for every individual that is here today.
今日ここにいるすべての一人一人に感謝します。
Lord, you sovereignly put each one here in this house.
あなたは偉大なる計画によってすべての人をここに集められました。
But Lord, I pray, God, for those that are in that space that they don't understand.
神様、今ここに状況がわからない人たちのために祈ります。
I pray that you would impart courage.
神様、どうかここにいる人たちに勇気を与えてください。
impart faith.
そして信仰を植え付けてください。
and bring healing.
そして癒しを与えてください。
Now, as everybody's eyes are closed,
皆さん目を閉じてください。
I'm gonna pray for you.
皆さんのために祈ります。
If you are here this morning,
今日ここに朝いるのでしたら、
and you're saying, Pastor, can you pray for me? I'm in that space right now.
そして心の中で牧師先生祈ってくださいって言ってるんでいたとしたら、今ここにいます。
Can you please pray for me?
祈ってください。
Yes, you love God. That's not an issue.
神を愛しています。しかしそれが問題なんではなく、
But you're praying and said, Pastor, I just need prayer.
皆さん心の中でただ祈りが叫び必要なんだと言ってください。
If that is you, just lift up your hands. I'm going to pray for you.
もしそれがあなた方だとしたら、ぜひ手を挙げてください。
Praise God. Thank you so much.
主よ、感謝します。
Father, weHumbly come before you, Lord.
神様、あなたの前にへり下っていきます。
Lord, we lift up our hands.
私たちは手を挙げて。
Lord, in submission to you.
そしてあなたの前にすべてを捧げ。
Lord, we may not understand everything.
私たちすべてを理解することはできませんけども。
But Lord, we say we trust you.
しかし私たちはあなたを信頼しますと言います。
Father God, I pray that you would heal every wound.
ですからここにあるすべての傷を癒してください。
Every faith that has been wounded.
そしてすべての信仰を傷ついた信仰を癒してください。
Only you can heal.
あなただけが癒してくださるんです。
So Father God, I ask you today.
ですから天の父よ、今あなたに、聞きます。
That you would give us a vision.
どうか私たちに夢とビジョンを与えてください。
May we discover your purpose.
あなたの目的を知ることができますように。
Lord, we give you glory and honor and praise.
主よ、あなたに栄光と誉れと賛美を捧げます。
Because you deserve it.
なぜならあなたがそれを受け入れにふさわしい方だからです。
In the name of Jesus.
イエス・キリストの皆によって。
Happy anniversary.
10周年を記念して祈ります。神の祝福があるように。God bless you.